今日はこのところから全ての人に対する愛の実践、全ての人に対する愛の実践ということで御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは信仰の家族に対する愛の実践、信仰の家族に対する愛の実践という題で、神の子供とされた私たちが互いに愛し合うことの大切さを共に学びました。イエス様はキリストの愛を知った者たちが互いの間で愛の実践、愛を行い合うことによって、愛の関係をその間に立て上げることをですね、築き上げていくことを、主は望んでおられます。では私たちは信仰の家族に対してだけ愛を示せばそれで良いのでしょうか。神様は私たちがそのように信仰の家族、神の家族とだけ共に過ごすことを望んでおられるのでしょうか。今日は先週から見ると後半みたいな形で言えると思うんですが、神様が信仰の家族、今の時点ですよ、信仰の家族以外の人に対して何と言っておられるかということをですね、共に見ていきたいと思っています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。今日はこうして、福田講師兄弟のその宣教の お証を少し私たち共に聞くことができ感謝をいたします。本当に神様は私たち一人一人に計画を持っておられ、ご自身のその栄光を私たちのその存在、その歩みを通して表してくださる方です。今日も私たちがこうして本当に主に愛されて、主の愛の中に生きるものとされていることを共に覚えながら、信仰の家族の以外の人々に対して主はどういうふうにどうおっしゃっているのかを共に見ていきたいと願っています。どうぞ神様、あなたご自身がお一人お一人の心に御言葉をお語りくださるように、私たちあなたの御言葉に心から聞き、それに従っていくものとさせてください。ただただ待ち望みます。愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。今日のテキスト、今お読みしましたが、4節のところに、こうあります。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。また飛んで6節には、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。ここですべての人という言葉が繰り返されていますよね。神様はすべての人が救われること、つまりすべての人が信仰の家族、神の家族に加えられること、もう神の家族は完成した、信仰の家族はもうこれで完成したというものではなくって、そのすべての人がこの神の家族に加えられることを望んでおられます。それが現実のものとなるために、私たちのうちに実現するために、イエス様はすべての人のため、あなたのためですけれども、あなただけではない、すべての人のための贖いの代価として十字架でご自身を捧げてくださいました。ここで言われているすべての人には、私たちがもうすでに今これまでですよね、すでに出会った人々とまだ出会っていない人々とが、いると思うんですね。すでに出会った人とは、言い方を変えると私たちが知っている人ですよ。知っている人、もうすでに知っている人ですね。そこには信仰の家族がもちろん含まれています。この世のそのそれぞれの家族、知人や友人、職場の同僚など、すでに何らかの関わりのを持った人々を私たちは知っていると言いますよね。すでにこの人とは出会ったっていうことができると思うんですが、神様は私たちがその知っている、私たちがすでに出会っているその人々、すべての人が救われることを願い、彼らに対して愛を示すようにと私たちに命じておられるわけです。どうでしょうか。あなたの知っている人々は皆キリストの愛を知っておられるでしょうか。神様はあなたを通してその人々がキリストの愛を知るようになるために、あなたを今いるところに使わせておられるんですね。 で、私たちがまだ出会っていない人はどうでしょうか。まあ、知っている人でもたくさんいますよね。一度きり、ね、何回か会ったとかね、その頻度がそれぞれ違うと思うんですが、それでもたくさんいると思うんです、これまでのことを考えると。では私たちがまだ出会ってない人々はどうでしょうか。この人々は私たちが知らないと思っている人、自分とは関係のない人だと思っている人々のことですよね。まだ関係のない人、まだ知らない人たちですね。神様はそのような人々に対しても私たちが愛を持って善を行っていくようにと命じておられます。改めて考えると、私たちは皆以前は知らない者同士でしたよね。私がツーソンに使わされて4年が経ちましたが、それまで私は皆さんのことを知りませんでした。その4年のうちでも、最近ですね、ここ何ヶ月、まあ、この1年ぐらいで出会った方たちもいますよね。私は皆さんのことを知りませんでしたし、以前は皆さんも私のことを知りませんでしたよね。まあ、そういうことを改めて考えるとまた面白いかもしれないですね。この方とはもうどれぐらい知ってるとかね、最近なのに昔からの、ね、友達のように思うとか、いろんなことが言えると思うんですけれども、私たちは互いに知らない者同士だった。その期間が、今知っている期間が長い短いに関わらず、しかしその私たちに、知らない者同士だった私たちを知る者同士とさせてくださったのは神様ですよね。神様がその出会いを与えてくださったので、私たちは互いに知る者となった。私は結婚して、まあ、子供が与えられるまでは、まあ、普通にどっかお店に行ってですね、知らない人から声をかけられるということはまずありませんでした、ね。けれども、まあ、大輝一人目の子が与えられてからは、まあ、外出すると必ずと言っていいほど一度か二度は声をかけられます。まあ、いつも緊張するんですけれども、子供だけみたいな感じに声をね、かけて、まあ、ベイビーがいるとやっぱりね、声をかけてくださるわけですけれども、そういうふうに変わったわけですね。どちらかというと私はやっぱり、緊張しますので、初対面の方と接するのは、まあ、得意とは言えないですね。苦手な方なんですけれども、まあ、そういう経験を通してですね、まあ、今はあえて知らない人という表現を使いますが、知らない人に対する、まあ、心の態度ですよね、や接し方が、まあ、少しずつ変えられてきていると思うんですね。まあ、感謝のことですよね。これまでは、ね、突然声かけられるとびっくりしてましたけど、今はいつでもかけられるかもしれない、ね、そういうようなオープンに自分を開くように、心をですね、開くようにしているんですが、まあ、感謝な体験だと思うんですね。神様はたった一度きりかもしれないけれども、その一度の出会いであったとしても、それを私たちに大切にするように。皆さんどうでしょうか。出会い、ね、出会いを皆さんどのように捉えておられるでしょうか。神様はいつどこでどのようにして新しい出会いを私たちに与えてくださるか分かりませんよね。そこには無限の可能性が広がっています。その可能性を広げるか狭くしてしまうかは、私たちの心の持ち方次第ではないでしょうか。神様に期待する心ではないでしょうか。今も少しお話ししていただきましたけども、ね、もうここに住め、ね、お前がどっか行くんだったら私たちも行くって、すごい世界ですよね。ね、それでも、いや、あなたは知らないとかって言って心を閉ざしたら、もうそれで終わりですよ、その関係はね。そこで開いていく、神様に聞いていくときに、そういうこう出会い、そういうようなつながりっていうのは生まれてくるっていうのを今伺いましたよね。本当にそうだと思うんです。私たちが、あ、もう知らない、あ、この人知らない、この人ね、関係ないと言って心を閉ざしてしまうなら、決してそこに新しい出会いは生まれませんよね。当然そこに今見ています愛の実践、キリストの愛の実践も生まれるはずがありません。しかし、その一つ一つの出会いを神様からのものとして、事実そうなんですよ、けれども文字通り神様からのものとして感謝して受け取っていくならば、その出会いが、その一つ一つの出会いが本当に宝となり、そこに神を知る者、 信仰の家族に加えられる人が起こされてくると思うんですね。ルカの福音書の10章25節から37節のところに隣人を愛することについて記されています。そこではある律法の専門家がイエス様に対して、その前後があるんですけれども、私の隣人とは誰のことですかと尋ねるんですね。では私の隣人とは誰ですか。当然あなたの隣人は誰誰誰誰誰って言ってもらえることと彼は期待したのかもしれない。または誰ではなくてもこういう人種、同胞のユダヤ人とかなんとかって言ってもらえると思ったんでしょう。けれどもそれに対してイエス様は良きサマリア人の例え話を持ってお答えになったんですよね。その例え話を通してイエス様は、私自分の隣人が誰であるかを問うことが大切なんではなくって、あなたは誰の隣人になるか、そこに困っている人がいる、そこに苦しんでいる人がいる、助けを求めている人がいる、あなたはその人の隣人になるかどうかっていう、そういう話をされたわけです。自分は誰の隣人になれるでしょうか。私の隣人はこの人たちではなくって、イエス様はあなたの隣人は誰ですか。それを問うて愛の実践を持って、あなたは誰かの隣人になっていきなさい、それが大切だよと主はおっしゃいました。それこそイエス様が大宣教命令を天に昇られる時にもそうおっしゃったのもそうですよね。全ての作られたものに福音を述べ伝えよっていうのも結局そうですよ。私たちはこの人知らないって言ったら出ていかないわけです。私たちは隣人になっていく、自分で限ってしまうのではでなっていくっていうことをイエス様はこれが大事だとおっしゃいました。私たちは自分の愛すべき隣人が誰であるかを自分で決め、その人々をだけ愛していれば、自分が愛に生きていると思い込みやすいと思うんですよね。でまたその方が簡単ですよね。安いですよ。実際には難しいですよ。先週も触れました愛することっていうのはチャレンジですよね。言うのは簡単ですが、行動を伴わせて愛していくっていうのは本当に容易なことではないわけです。けれどもイエス様はそんな私たちに、自分の隣人が誰で自分が彼らを愛しているかで、そういう問うところから、そこのいるところから自分は誰の隣人になれるのか、主は私を誰のところに使わせておられるのかを問い始めるようにとおっしゃるんですよね。ここではなくって、あなたは動いていきなさい、私は誰のところに使わされているのか、誰の隣人になれるのか。しかしそれと同時に、すでにそういう意味で私たちは、けれどもすでに知っている人々をどうでもいいって言っているのではないです。ここではね、すでに知っている出会った人々を愛していくっていうのが大事なわけですが、と同時にまだ出会ってない人々に対してどうしたらキリストの愛を手渡していくことができるかを熱心に主に尋ね求めていく必要があると思うんですね。このことをずっといろいろとこう思い巡らしていました。で、私はよくスターバックスに行って、そこでいろいろしてるんですけれども、そのいつも行くスターバックスでですね、このいろいろ思い巡らしていました。するとですね、目の前に、私のすぐ目の前にですよ、日本人らしき人が座るではないですか。ね、メッセージにはこれ書いてないんですが、実はそのカバンをちらって見ると日本の新聞が入ってるんですよね。日本語、あれは漢字だけではない、ひらがなも入ってる、もう日本人しかないわけですよね。ね、もうそこで日本語勉強してる他の国からいろんなことを考えることができた、ちらちら考えてたんですが、一瞬正直私は戸惑いました。今何かやってる途中でしょ、いろいろ考えてやってる途中ですが、でもその考えてたものが自分は誰の隣人になるか、 そこで、いや私は仕事中他のことをやっている、この人はまだ出会ってないから、そのまま出会ってないまま去ろうっていうこともできたわけです。けれどもね、いろいろ考えてると、いやこれは主の出会い、今このちょうど目の前にタイミングよく、主がタイミングよく、あなたはそう語るけれどもするかって、ね、チャレンジを受けました。いろいろこう戸惑うこともあったんですが、もう決めました、心を決めて、で主よ、あなたの出会い、あなたが備えてくださったんであれば、これも主に お任せしますから、どうぞ用いてください、一瞬少しお祈りをして、まあ、彼に声をかけました。きっかけどうしてかけようか、いろんなこと考えたんですがまあやっぱり日本人の方ですかって声をかけました。はい、そうです、もう気持ちよく日本語で応答してくれたんですね。まあ、年は多分僕と近いぐらいだと思うんですが、学生さんの方でした。もう博士号の方だったわけなんですけれども、まあ、少しの間彼とお話をして、互いの連絡先 を交換し、再会の約束をして、まあ、お別れしたんですね。昨日も青年会を持ったんですけれども、そこにもお誘いしたんですが、まだ楽器が始まったばっかりで、でスケジュールの関係でっておっしゃっていましたけれども、皆さんもぜひお祈りしていただけたらと思うんですが、まあ、そういう出会いがあったんですね。もう私の心に何とも言えない主からの平安、喜びが与えられました。特に何かをできたわけでもない、ちょっと声かけただけですよ、ちょっとお話しただけでも、おそらくそれを振り返った時に、あ、この出会いを準備しながら主が語ってくださる、その語ってくださった状況を通しても語ってくださった、それに従おうとした時に主は最善をなしてくださるな、その方がもし日本人なくてもいいと思うんですね。多分それは私自身が主の声を聞いたかどうかだと思うんです。それを無視して、いやなかったことにしよう、いろんなことを言ってた時に、おそらく私自身が本当に自分が偽善者だっていうことで苦しんでたと思うんですが、主は平安と喜びを与えてくださいました。誰かの隣人になることっていうのは私たちにとってはチャレンジですよね。もう限られた人たちだけ今あるルーティーンのその生活の中でやってる、まあ、それでも精一杯なんですが、ね、新しく出会う、新しく隣人になるってことはまたいろんな意味でチャレンジが起きるわけですよ。ね、そういう意味で、まあ新しい出会い、隣人になるということはチャレンジであることの方がたくさんあると思うんです。けれどもそのチャレンジと思われる中を、私たちが主の声に聞いていくときに、私自身ではなくって主はどう導いておられるのか、主は何を願っておられるのか、神様に心を向けようとするとき、そして従っていくときに、神様は本当に、私もそうです、ただの人、普通の人、特に何か技術がありません、アメリカに住んでいながら英語も片言、そういう中でも神様は本当に用いてください。それは私たちの心からスタートですよ。何か能力どうこうではなくって、私たちの心が主に向けられるときに、主はあなたを用いられるんですね。イエス様はこうもおっしゃいました。最も貧しい者たちの一人にしたのは私にしたのです。最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。マタイ25章の40節ですが、イエス様は私たちが空腹の人に食べさせる、乾いている人に飲ませる、旅人に宿を貸し、裸の人に着るものを与え、病の人を見舞い、牢にいる人を訪ねるとき、それは主イエスご自身に対してしていることだと主はおっしゃいました。それは私にしていることなんだって。それはあなた方はその人たち、困っている人、苦しんでいる人たちにしていることって思うかもしれないけれども、その小さい人たちにすることは私にしたことだってイエス様は教えられたんですね。これもまた私たちにとってはチャレンジなことでしょう。ね、どうやっていいかわからない、誰に声をかけて、誰に対してやっていいかわからない、いろんな意味でチャレンジでしょう。けれども主は今私の前に、私の近くにおられる、まあ私の近くでなくてもそういう人がいると知ったならば、その人に 愛を手渡していくようにと、そうおっしゃるんですね。今私は目の前にコーヒーショップで目の前に座った日本の人にちょっと声をかけた、ね、イエス様のことを伝えようとして、そうやって声をかけたということをお話ししましたが、イエス様は最も小さい人のうちに私を見なさい、その人のうちに私がいるよって、私に対してしてることだよって、あなたは何か派手なこと大きなことをしなくても、そのことを小さい人に対してあなたは自分ができることをしていきなさい、愛を持って善を行うようにと主はおっしゃいました。メソジスト教会、これ私たちの流れもそうですけれども、メソジスト教会の創始者であるジョン・ウェスレーは世界は我が教区なりと、世界は我が教区なり、まあ、彼は実際にそこまで全世界に旅をしたわけではないですね、けれども彼が見たビジョンっていうのは、世界は自分のもうそのなんていうんですか、テリトリーというか領域だってね、と言って地の果てまで世界中に福音を述べ伝えることを彼は使命としていました。これは考えるとですね、まさに父なる神様とイエス様が世の初めから、私たちが生まれるとっくの昔から、もうこの世界が始まる前から、この父なる神様と主が持っておられる心ですよね。全ての人って言った時には、この一部の人、何々人ね、年齢はこれぐらいで、そういうことではない、全ての人って主がおっしゃる時には、それこそ世界は我が教区、全て全世界の人々がを主は愛され、全ての人が救われることを主は願って望んでおられるわけです。全ての人に対する愛の実践というと、まあ、その対象があまりにも大きく聞こえますよね、全ての人っていうと。ですから、まあそれはね、自分に与えられた使命として私たちはなかなか受け止めることができないと思うんですが、けれども神様は私たちに大きなこと、自分の限度を超えて、自分のできないことを超えて、それを重荷としてですね、重荷っていうのは、使命としてではなくて、ただ重い、ね、全ての人できないじゃないか、そういうような感じでこの使命を受け取るんではなくって、神様にいつも期待する、主に期待して、神様の与えてくださる全ての機会を生かして愛の実践を行うことです。またこのシリーズの中で、自分にしてほしいことをあなた方もしなさいってね、御言葉がありますが、そういう御言葉も開いて見ていきますけれども、私たちそれを超えてはできないですよね。でも自分にしてほしいことをその時その時主に期待してしていく、それが最高の愛ですよ。主は私たちにそういうふうにしていくようにと私たちを導いておられます。今日あなたの心はどこに向けられているでしょうか。神様はあなたの心の目を信仰の家族に対して、パウロを言いました、特に信仰の家族に対して善を行いましょう。特にですよ、家族を大事にするっていうのは当たり前ですよ。私たちは家族としてお互いに対して愛を持って接していく、けれどもそこだけではない、全ての人に目を向けるようにと私たちを招いておられます。そしてキリストがあなたを愛された、その愛を持って隣人に善を行っていくようにと、キリストがまずあなたを愛された、ここが私たち抜けてはいけないですね。主はまず私を愛してくださっている、この愛を持って出ていく、その時に私たちは本当に見返りを期待しない愛の行いへと向かうことができますね。いかがでしょうか。私たちはもう一度この愛に生きるという飯、神様の愛に生きるため、その愛に満たされ、その愛を手渡していく、そのために召されている、その飯に立たせていただこうではありませんか。そして日々主の助け、聖霊様の助けと励ましをいただきながら、地の塩、世界の光となり、愛の実を豊かに結んでいくお互いとさせていただこうではありませんか。神様の祝福をお祈りします。共に祈りましょう。 神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。愛する天のお父様、私たちは今日あなたによって召され、あなたによって導かれ、今このところに一つ集っています。私たちは以前は共に知らないものでした。けれども主が出会いを与えてくださり、共に主にある家族として、こうして、共に歩む、共に主を礼拝する、このような時が与えられていること、この特権が与えられていることを心から感謝をいたします。神様、どうぞ私たちの心の目を信仰の家族に対して、またまだ出会ってない人々に対して、今日、そのお証しを聞きましたが、まだ出会ってない人々、私の知らない人ではなくて、主の愛される人に対して私たち目を向けていくことができますように、どうぞ聖霊様、私たちの心の目を開いてください。どうぞ自分たちにできること、どうぞ主よ、あなたがそれをどう望んでおられるのか、自分で限度を決めてしまうのではなく、また限度を超えて無理をしようとするのでもなく、ただ今自分に主がどう語っておられるのか、その御声を伺い、そしてあなたの御声に従うものとさせてください。今週の新しい歩みの上に、どうぞお一人お一人、またそのご家庭を主が祝福をもって導いてくださるように、一度しかない人生です。一度しかない今の時、どうぞ私たち本当に心を注ぎ出して主を見上げていくことができるように、どうぞ聖霊様、私たちを強め導いてください。感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。